ヒトラーを演じる NHK ということで、ちょっと刺激的かともしませんが、もう少し激しい言葉の方がいいんではないかと思うぐらいですね、 NHK の報道が変更してきました。非常に変更してるというのは、一つの非常に大きなものは政府の言う通り報道してるということと、重要なことは報道しないという、まあ、2つのことがあるわけですね。まあ、コロナについても NHK の報道が、まあ、日本に非常に大きな打撃、ダメージを与えたということはもう明らかでありますが、まあ、ヒトラーを演じるというよりか、ヒトラーよりか立ちが悪いんですね。ヒトラーは何せだってナチス党という政党を率いてたわけですから、まあ、誰でもそれを聞くときにですね、まあ、自民党の演説とか共産党の演説という、ある程度のその先入観といいますか、判断を持って聞けるんですけども、まあ、NHK の悪いところはですね、NHK が中立的な、もしくは正しい情報を流すようなイメージを作ってですね、まあ、もちろん当然ですけど、アナウンサーもですね、ヒトラーに比べれば穏やかで、なんとなく人がいいと、まあ、女性を使うときはかなりの美人を使うということでですね、まあ、人間の頭の血管を、まあ、できるだけつくようなその体裁を取ってるっていうことも非常に大きな問題ですね。まあ、この人間の頭の血管については、8月20日ですか、つい一昨日ぐらいの、この録音してる時につい一昨日ぐらいのですね、虎ノ門ニュースで、画面を使って丁寧にご説明しましたけれども、まあ、人間の大脳っていうのがですね、最初に入ってきた情報を正しいと思うと。で、まあ、ヒトラーのことをみんながドイツ人が信用したのはですね、第一次世界大戦の非常に後の巨大な賠償金だとか、いろんな制約によってもドイツ国民はもうどうしていいか分かんなかった。どうしていいか分かんない時に、ヒトラーだけが、その解決策はあまり良くなかったんですけど、少なくともヒトラーだけがですね、ドイツ国民に対してこうすればいいんだっていうことを示したわけですね。記者会見、日本記者クラブにおけるいろんな識者の方が講演をされてますけども、最近ヒトラーとは何かという講演でですね、まあ、とっても視聴率が、視聴数が多いのが YouTube に出てますけども、まあ、内容をお聞きになると非常にこのヒトラーというものがよくお分かりになる。まあ、YouTube のやっぱり視聴数っていうのは内容が良ければ伸びるということで、まあ、それは YouTube を見ている平均的な日本人の、まあ、理解力っていうか判断力っていうのは非常に高いということを示しているわけですね。で、この NHK のこの洗脳、はっきりとした洗脳はですね、戦後すぐからも始まるんですが、主には1970年、1960年の安保報道を通じてですね、まあ、NHK はちょっと別の道に進みまして、1970年の、まあ、成長の限界報道からですね、政治的にも経済的にも、それから、環境とかそういう面でもですね、大きく変更いたしまして、まあ、政治という点では、まあ、中国を、陰で冷賛するという新中国反日路線ですね、まあ、これを進めるために NHK の建物の中に、まあ、中国の組織を抱えるということもしました。まあ、それから経済では、日本には1000億兆円近くの借金があると、国民1人当たり800万円の借金があるということで、全く180度逆のですね、国民1人当たり800万円の貯金があると言うべきところ、800万円の借金があるというのを財務省と共同して報道した。それから、まあ、環境関係ですね、石油がなくなるとか、ダイオキシンが毒物だとかいった類のゴミがあふれるとか、リサイクルが大切だとかいった環境問題ではですね、予測報道による、間違った予測報道による人間の頭脳への、インプットをやりました。で、今度はこのコロナについてはですね、大幅にコロナっていうのは特殊なものである。日本は、まあ、2020年には少なくともコロナっていうのは大したことなかったんですけども、その時に、まあ、非常に強い報道を行って、 まあ、甲子園のを中止に陥れると。2020年に甲子園が中止になったのはまだ1日1000人も100人もぐらいの新規の PCR 陽性者だったにもかかわらず甲子園は中止になった。今年は1日に2万5000人のPCR 陽性者を出しているにもかかわらず実施している。これはまあ何でこういうことが行われるかというと、やっぱり NHK のこの頭脳のコントロールによって、国民の洗脳によってですね、こういう事実とは違うことが行われます。またさらにはコンピューターを使ったマスクの有効性のようなものをですね、報道すると、まあ、これについてはですね、まあ、そういう報道をしてもいいんですけど、と合わせてですね、今まで医師会をはじめとした医師がですね、ほとんど全員揃ってマスクはウイルスの防止に、ウイルスの感染症の防止には有効ではないということを言っていたということも報道せなかった。それ一切報道しないということですね。で、我々はその NHK を見る義務みたいなのがあるわけですね。これが困るわけですね。 NHK に何もお金を払ってないんならいいんですけど、お金払ってるもんですから、人間はお金を払って飴玉を買ったけど、その飴玉は舐めちゃいけないって言われるとそれは困るわ、嫌なわけですよ。それだったら飴玉買わないってことになるわけですね。ところが NHK は、見ても見なくても受信料を取るっていう、まあ、特殊な構造なんですね。やっぱこれはね、やっぱりこれはやっぱり役割とした最高裁がやっぱり NHK は違法であるということをはっきりと、憲法違反であるということをはっきりとですね、この際表示してですね、そして日本を立て直す必要があると思うんですが、まあ、今最高裁は最高裁総局っていうところが、人事を握っておりますので、裁判官は、とにかく最高裁総局に、違反するような、反対するような判決ですね、つまり国の方針に反するような報告を、判決をするとすぐ家庭裁判所なんかに流されますからね。その例が実際に原発訴訟を判決した裁判官が立ちどころに国の方針と違う判決をしたら、立ちどころに名古屋家庭裁判所に左遷されるっていうことが事実ありましたので、最高裁事務局の強大な人事権、これがですね、日本の民主主義を壊してるわけですね。まあ、この日本の国の首脳部で、日本は民主主義が大切なんだと思ってる人っていうのはほとんどいないんですよ。ほとんど民主主義というのを利用して自分の私腹を肥やすということに、まあ、熱心なわけですね。まあ、それに正当性を、まあ、正当性を付与するのは、まあ、東大なんか出て何でも正当性ぐらいはすぐ嘘でも作れるもんですからね。まあ、それで作るということで、今本当に国民は一生懸命働き、コロナを避け、税金を払い、制限をいっぱい受けてるにもかかわらず一生懸命やってるんですが、それをいちいち壊していくのが最高裁の事務局であり、 NHK であり、東大であり、さらにそこに救っているいわゆる学者とかそういう教養人という人たちであると、まあ、いうことなんですね。ですから非常に腹立つんだけども、ヒトラーに洗脳されたドイツがどういう結果になったかということはもう歴史的によく分かってるわけですね。それと同じことが今日本で行われている。しかもヒトラーよりか、まあ悪質というか、ヒトラーがそんなに悪質とは限らないんですが、ヒトラーは正当ですからね、自分たちはこうやりたいっていう政治を主張するのはいいんですが、 NHK は報道機関の体を成してるんで、まあ、ここがですね、実質的に、例えば、日本は中国 をいじめてですね、悪いことしたという政治的プロパガンダを長い間やる、密かにやる、それから経済では日本は借金があるよあるよつって税金を増やすのに努力する NHK ですね。それから環境では、ありもしない石油の枯渇だとかゴミがあふれるとかいうことの幻想をまく。それから今度はコロナは2020年ほとんどコロナが抑圧されてるのにそれをやり、マスクをかけたらいいとか飲食店を自粛させたらいいとかいうことをもう繰り返し繰り返し放送するので、結局コロナは収まらないわけですよ。間違った報道をすれば、コロナはもちろんなくならないわけですよ。コロナは本当に大切なのはもちろんですけども、感染ルートを明らかにし事実を示すってことですね。 今でも NHK はまあこの次回ぐらいに説明しますが、もうコロナも実態と違うことをいかに放送するかっていうことに非常に不信しているわけですね。それは NHK がそれをやるのは当然なんです。お金なんですね。まあ、NHK にどういうお金がどういう形で流れているかっていうことを今度詳細にこのブログで説明したいというふうに思うんですけども、日本の庶民から国民から受信料を取っているにもかかわらず恩知らずですね。本当に恩知らずだと思います。